皆さんおはようございます。5月の今日は第3週、もうこれ以上はないというぐらいのこの清々しさですね。暑くもなく寒くもなく、ちょっと乾いてるかな。湿度もなくてですね、本当に爽やかな、一日、神様が与えてくださっていることを心から感謝をいたします。今日はですね、幸いな国と題しましたシリーズの4回目でありますけれども、今年のテーマは気づくということで、テーマソングも作ってもらってますけれども、私たちは神様からこの地上を任されているものなんですね。神はこの天地をお作りになって、そして私たちにこれを管理するようにと、そうお命じになりました。私みたいなものがこの世界を管理するなんて言われてもと思われるかもしれませんけれども、でもこれはとても大切な神様からのご命令であります。地を耕すように与えられたこの土地をきちっと神の御心に従って支配をするようにと言われているわけですね。しかし、ご承知のように、人間は神の思いに背いてですね、神様の思いではなくて人間の思いによって、神のご計画ではなくて人間が自ら考えた計画によってですね、この地を支配し、そしてもう手の施しようがないほどにですね、混乱させ破壊をしてしまっているわけですね。何か一人一人の責任はとても軽いようですけれども、決してそうではないと思います。ではもう私たちの手の届かないほどにこの地は堕落をしてしまい、神の思いから離れてしまったんだから、もう何をしてもしょうがないのかというと、もちろんそうではありません。私たちが生かされている間ですね、年齢にも性別にも立場にも能力にも関係なくですね、私たちはにはやはりこの地を支配しなさい、この地を管理していきなさい、そしてそれは別の言葉で言うとですね、神の国を築いていきなさいという責任が与えられているわけです。それは与えられているその持ち場立場でですね、私たちはそれぞれが努力をして神の国を築いていかなければならないんですね。そういうようなことで今年はお話を進めているわけですけれども、神の国というのはそれは当たり前のことですけれども、それは幸せな国であると、そこに暮らす人たちが全てが幸せな国である。この今の世界はですね、ごくごく一部の人はいろんな意味で恵まれて、まさに私たちの国は恵まれてですね、物質的には豊かな国になっておりますけれども、じゃあ世界中の人がそうかというと決してそうではないですね。この国は確かに安全な国ですけれども、そうでない国もたくさん、そうでない地域もたくさんあるし、だから全ての人が幸せな国、幸せである国や世界でなければならないわけですけれども、現実はそうではありません。で、イエス・キリストはですね、この教えの中心の課題として、神の国を到来させるんだと、いや神の国が到来したんだと。では神の国とはどういう国なのか、そこに住む人たちがみんな幸せである国とはどういう国なのかということを教え、また実行なさいました。そのことを一番明確に、そして分かりやすく教えておられるのが、今取り上げております三条の水訓でありますし、その一番最初のですね、この幸いな教えというのがあります。英語で Beatitudes と言いますけれども、かくかくしかじかな人は幸いですとおっしゃったんですね。でこの教えというのはまさに、どういう国が幸せな国なのか、 どういう国を私たちは目指さなければいけないのかということを教えている教えであろうと思います。しかしながらこの今回まで前回まで3回お話をしてまいりましたけれども、イエス・キリストは決してですね、こういう国を作りなさいとおっしゃってないんですね。交通網が発達して経済が豊かで、食べるものがあれば幸せの国だということはおっしゃいませんでした。あるいは楽しいことがいっぱいある国が幸せの国だともおっしゃいませんでした。キリストはこういう人は幸せだと言われたんですね。いや、こういう人になりなさいと。こういう人になることが幸せであるし、こういう人が増えていくことが幸せな国が拡大していくことなんだとおっしゃったんですね。つまりみんなで力を合わせてこういう国を作ろうというんじゃなくて、まず私が、まずあなたがこうなることなんだと。その延長線上に、いや、そうなることこそが神の国であるし、幸せな国を作って築いていくことなんだと、そう教えてくださっているということをお話ししております。で、1回目はですね、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという、この一番最初の有名な言葉ですね。心の貧しい人々は幸いである、心の貧しいというのはどういうことかというと、それは、別の、まあ、本来のですね、言語の意味は、この心というのは霊であると。霊の貧しさである。貧しいというのはもう恋求めている人の姿であって、つまりその我が霊を満たしてほしいと必死に願っている人のことであるというふうにお話をいたしました。私たちはこの物質的な豊かさを求めますね、あるいは心の豊かさを求めます。でもキリストがおっしゃったのは、その両方ともでもありません。むしろ霊の豊かさを求める、霊の豊かさを必死で恋を求めている人は幸せな人なんだと、そうおっしゃったわけですね。霊の豊かさというのは、これは神が霊の与え主ですから、神のみがこれを豊かにすることができる、これを満たすことができる、つまりは神に向かって神からの豊かさを求めようとしている、そういうことが大切であって、その人々がこの神の国を作っていくんだというお話をいたしました。で、2回目は、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるとありましたね。この悲しむ人たちというのは、もう私たちの考えている幸せな国とは真逆ですよね。悲しんでるっていうのは不幸な人だと思いますけれども、キリストの目から見るとそうではないんですね。悲しんでいる人というのは、実はそれは今本当に悲しい目に遭ってるということもあるけれども、そういう人は神によって慰められる。さらに言うならば、悲しみを持っている、悲しめる、いや、悲しもうとしている、悲しみを持って人と接することができる、人の悲しみや痛みを共有できるというか、そういう人がこの幸せだとおっしゃったんだという話をいたしました。で、神の愛というのはまさにこの悲しみの愛である。弱さとか罪深さとか、そういうことに神様は悲しみを持って接してくださっている。決してこれを裁かない、私たち人間を、そのまさにですね、悲しい涙を持って見ていてくださる、その神の愛、悲しみの愛こそがですね、私たちの持つべき悲しみであるし、私たちの持つべき愛なんだというお話をいたしました。で、先週は柔和な人々は幸いである。柔和というのは優しいということでね、誰でも受け入れる人、まあ、まさにいわゆる優しい人、ね、そういう人が幸せになるんだイエス・キリストはおっしゃった。でもこれは先週お話しましたけれども、この新約聖書の時代というのはですね、そんな優しさとかを求められるような時代じゃなかったんですね。まあ、前にも話しましたが、ちょうどその日本が 朝鮮半島を支配し蹂躙していた頃のですね、あの朝鮮半島の人々をちょうど想像していただいたらいいぐらいのですね、非常にこう過酷な弾圧され、虐げられていた時代、そんな中でイエス・キリストは優しくなりなさいと言った。それはもうとても当時の人たちからは理解できないようなものであったと思います。でもキリストは柔和であること、優しくあることが、幸せなんだ。しかもですね、それはただ優しく人を受け入れるということじゃなくて、もっと積極的な優しさだと。良いサマリア人の例えにあるようにですね、敵であっても憎しみを、憎い人であってもその人を助けて犠牲を払って、支援していくということが本当の優しさであるし、そういう優しさを持つことが神の国を作り幸せの国を作っていくことなんだと教えられたという話をいたしました。ちょっと復習が長くなりましたけれども、年を取るとあんまりしつこいのに我慢ができなくなるかなと思ったら意外にそうでもなくて、自分でだんだんしつこくなってきてるなというのを感じてるんですけどね、若い頃はねあんまり同じ話繰り返すの嫌でね、もっとしつこくなっていくかもしれません。またの話かみたいなんですね、なるかもしれませんが、使徒ヨハネはですね、もう年を取って講壇に上がったら愛し合いなさいしか言わなかったと言いますから、私もそういうふうになりたいなと思ってますけれども、今日はその次で義に飢え渇く人々は幸いである。義に飢え渇く人々は幸いである。皆さんどういうイメージでしょうかね。義に飢え渇く人々はさ、すんごい真面目で、なんかもうね、いちいちきちきちと守ってね、もうちょっと付き合いづらいわみたいな、そんなイメージを持たれるでしょうか。義に飢え渇く人々は幸い、ね、もうルールにうるさい人みたいな、どうでしょうかね。この義に飢え渇くということには、いくつか意味があると思うんですね。もちろん法的な義、正しさということはもうごく当たり前のことでありまして、聖書は法律なんかどうでもいいとは教えておりません。そこに住むその地域の支配者やまた政治や法律に従いなさいと教えているんですね。その結果として、迫害されてきたこともありますし、苦しんできたこともあります。でもそれは神が与えてくださった環境として守るようにと教えています。で、日本の国の法律は非常にこう世界でもですね、どっちかというと、ね、柔らかい方の法律です。ちょっと調べましたところ、シンガポールの法律というのがですね厳しいそうでありまして、最近時々ニュースなんかでも出るんですけれども、大麻を 500g 以上持っていたら死刑だそうです。持っているだけで死刑で、先ほどちょっと聞いた話ですけれども、そのたまたまですね、カバンの中に大麻をポンと入れられて、そういう映画があるそうですけど、本人別に持っていこうと思ったわけじゃなくて、それが見つかった時点でもその人は死刑になっちゃう。で、実際そういう冤罪で捕まったり死刑になったりしてる人が結構いるんじゃないかと言われてるんですね。シンガポール行くときは 500g の大麻が入るようなカバンを持ってっちゃいけません。素手で行きましょう。でも本当の話ですね。それからチューインガムはダメです。持ち込みも禁止です。持ち込みもダメですよ。もし万が一見つかって街の中で噛んでるところを見つかったらすぐ逮捕されます。チューインガムを買えるのは薬局だそうです。病気とかでね、ガムを噛まないと辛いという人のためにお医者さんが処方箋を書いて、処方箋を持ってガムを買うそうです。これ本当の話です。ガムを捨てたりなんかしたらもう大変なことです。ボウフラの発生させると捕まるそうです。罰せられる。水たまりそのまま置いとくとね、マラリアとかそういう病気があるじゃないですか。顔媒介とする。だからこれもダメ。 この間ちょっと将棋の元名人かなんかが問題になったんです。野良猫の餌付け、これも禁止、これを決してやってはいけない。鳥に餌をやってもいけない。スプレー缶で公共物に落書きをした場合、最高2000ドルの罰金か、罰金あるいは3から8回の鞭打ちだそうです。シンガポールには鞭打ち刑というのが今でもあるんだそうです。見たことないんですけど、ちゃんと書いてあります。賭博もダメですし、ポルノビデオなのに輸入販売ももちろんこれは深刻な重犯罪として罰せられるそうです。唾を吐くことも許されません。まあなどなどですね、非常に厳しいですね。ああ日本でよかったななんてね、ちょっとホッとしますよね。でも観光立国ということでもあるし、いろんな経緯があってですね、そういう厳しい、法律を持っているそうですが、決してこれは別にシンガポールだけじゃなくて他の国でも同じようなことが行われて、おります。そこに行ったら、郷に行ったら郷に従いで、その法律に従わなきゃいけない。これがこの今の世界ですね。車の運転をする場合には車の法律に従わなきゃいけない、などなどですね。で、法的な義、これはもう当たり前のこととして、もちろん守らなければなりません。それから倫理的な道徳的な倫理道徳的な義というものがありますね。これは法律では定められてないけれども、人として踏み行うことが望ましいことですね。法律では罰せられない、けれども、しかしだからこれは人のためというか、地域のためというかね、一緒に暮らしていく人たちのための義というか、正しさということでしょうか。良心という言葉も聖書の中に出てまいりますけれども、こうした方が良いと思う気持ち、誰にでもある気持ちではありますけれども、性的な問題なんかもここに含まれるでしょうかね。今は不倫は文化だとか、バカなことを言う人がいて、おりますけれども、地域によっては不倫は刑罰の対象になります。聖書を見るとこれは死刑ですからね、旧約聖書の時代には。でもどうもね、死刑になったのは女性だけらしいです。男は優遇されてですね、許せませんね、そういうことはね。でも今はこの国ではね、それは罰せられません。日本でもかつてそういう罪があったようですけれども、でも少なくともそれは人の道に反することとして、してはいけないというふうに、思っておりますし、そう考えるべきであります。でもこのイエス様がおっしゃっているこの義に飢え渇くということはですね、この法的なことや倫理的道徳なことは、これ当たり前のことですから、これをどうでもいいというおっしゃっているわけではありません。でも一番大切なことはこの、霊的な義、私霊的という言葉をよく使いますけれども、他にこの説明のしようがないのでこういう言葉を使ってますが、その単に法律をきちっと守っていくとか、あるいは倫理道徳的なことをきちっと考えて、踏み行おうと思っているということだけではないんですね。いや、むしろもっと大切なことはこの霊的な義であると。霊的な義というのはどういうことかというと、それは別の言葉で言うと神の目にかなうかどうかということなんですね。もちろんその地域の法律を守ることも倫理道徳的なことを守ることも神の目にかなうことですけれども、それだけではない、それ以上のことがあるわけであります。パウロがですね、ローマの信徒の手紙の中で、この霊的な義ということについて、分かりやすく説明をしてくれています。12章の2節でありますけれども、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと言っています。何が良いことで神に喜ばれまた完全であるかをわきまえるようになりなさい。ここにその神の義、霊的な義って言いましょうかね、そのというのはどういうことかということが、書いてあります。まず何が神の御心であるかと、 御心ってよく教会で聞く言葉ですけどね、よく聞きますけどよくわからないものでもありますが、神様は私たち一人一人に対してですね、こうした方がいいというお考えを持っておられるということです。でも決してこれを強要されないんですね。から、神様はこっちに行った方がいいと思っておられるから、なんぼ頑張ってもこっちには行けなかったとか、ハンドルをこっちに切ろうと思ってもまっすぐしか行けなかったとか、そういうことは絶対起こらないわけですね。私たちをロボットとして、お作りになったわけではありませんから。でも少なくとも神様は私たちがこうした方が良いというお考えを持っていらっしゃるということです。それをいつも願い、また探っていかなければならない。神の御心は何かということはもちろん判断が難しいし、まあそうこういうことを話することはよくありますけれども、もちろん一生しっかり祈ってですね、神様の御心を求めていくということでもあるし、あるいは誰かの助言が、この神の御心を代弁してくれることもあるでしょうし、御言葉を読んでいるときにその御言葉から教えられるということもあるでしょう。でも必ず神様の御心はあるということなんですね。神様はどうした方が良いかということを考えてらっしゃるということを覚えていくことが大切なことです。もうあんたたち好きにしなさいというような神様ではありません。また何が良いことかと、善悪というか善悪ということではもちろん答えありませんでですね、良いか悪いかということよりもこうする方が良いじゃないか、そういう判断を神の目にかなうですね、良い悪いというか善悪ですね、そのより良いということを求めていきなさい。だから少し柔らかい表現になってますね。もうこれじゃなきゃいけない、これはダメなんだということではありませんで、より近いより良い神の思いを目指していきなさいと。また神に喜ばれるかどうか、神様を喜ばせるかどうかということはとても大きな判断だと思います。こんなことして神様喜んでくださるだろうか、本当に神様はニコニコ笑っていてくださるだろうか、いや神様の顔を曇らせているんじゃないだろうか、神様は悲しまれるんじゃないだろうか、そういうようなことが祈りの中で、導かれて、感じることができると思うんですね。そして、最後にまた完全なことであるか、完全であるかどうかというのは先ほども松本敦子さんが証しをしておられましたけれども、私たちはどうしても近視眼的でですね、目に見えていること、目の前にあることにだけにこう集中してしまってですね、そこにこだわってしまうと。でも神様はこの世の始めから終わりまで、世界の果てから果てまで、宇宙の果てから果てまで全部ご存知なわけですね。そんな中で私たちがどうしたらいいかということを考えていらっしゃるわけです。だから完全であるかというのはもうただ一つのこと、ただ一部のことだけに私たちがとらわれないで、もっと広くですね、いろんな事柄においがその正しく進むというかですね、より広い意味で神の思いを求めていきなさいというそういう意味であろうかと思います。もちろんいろんな説明ができると思いますけれども、で大切なことはですね、ことであるかわきまえるようになりなさいと言われてます。その前にあなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさいと言ったんですね。つまりこの世ではそれが正しいと言われていることを、良いと言われていることを、完全であると言われているようなことが、実は神の目にはそうでないことがあるわけです。そしてそのために自分を変えていただかなきゃいけない。なぜならば私たちはこの世で生きていて、この世の判断というかこの世の、ものの考え方に染まっていますから、 変えていただかないとですね、どうしてもそちらの方に引っ張られてしまう。このように習ってはなりません。心を新たにして自分を変えていただく、変えていただき続けなさいと。そうすることによって私たちは神の目にかなう神の義を求めていくことができると言っているわけですね。でイエス・キリストはこの私たちが守るべき、私たちが求めるべき神の義ということについて、このようにお語りくださっています。イエス様は難しいことを分かりやすく、教えてくださる方ですね。例えを通したりいろんな実例を通してお語りくださるわけですけれども、ヨハネによる福音書の15章の9節から13節にこのようにあります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように。イエス・キリスト自身が、まさにこの父の掟、神の義をですね、守ろうとされていたということです。神であられ、神の思いをすべて理解しておられるはずのイエス・キリストがですね、常に父の掟を守ろうとしている。神の目にかなうことを行おうとしてきたと、そうおっしゃってるんですね。であなた方にもそうしてほしい。で、新しい掟を与えましょう。新しい律法を与えましょう。この律法を守ること、この掟を守ることが、まさにこの霊的な義を全うすることです。そうすることが神の目に間違いなくかなうことです。と言われて、与えてくださった掟というのが、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。だからこの義を、義という概念というか考え方は、最初にもちょっと言いましたけれども、あれをしちゃいけないとか、これをしちゃいけないとかね、これを破らなきゃいいんだ、あれをしなきゃいいんだという、消極的な考え方ですけれども、イエス・キリストがここでおっしゃっている新しい掟っていうのは消極的じゃないですよね。愛し合いなさいと言ってるんですね。やっぱ積極的な掟なんですね。これは今までもお話してきたこの三条の水君の祝福の教えにみんな共通しているところだと思うんです。何かをしないこと、何かを破らないことが本当の義ではない。いや、むしろ何をすること。天国に行ったら神様は私たちがあんな失敗をした、こんなこと失敗をしたということを非難されません。いや、むしろあなたはここでなぜしなかったのかとおっしゃると思います。なぜあなたはここで、愛を実行するチャンスがあったのに愛することができなかったのかとおっしゃると思うんですね。新しい掟とは互いに愛し合うことである。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとおっしゃいました。イエス・キリスト自身がまさに私たちを友と呼び、そして私たちのために命を捨ててくださいました。私たちがいくら頑張っても神の目の前に、神の目にですね、100% かなって、義と認められるということはできません。自分の努力では決して不可能です。唯一このキリストの十字架の贖いによって私たちの罪は全て許されて、神の目にかなう、義と認められるわけですね。そのためにキリストは自分の命を捨ててくださいました。ちょっと正確に、何年の発見であったかちょっと思い出しませんけれども、ちょうどイエス・キリストの時代のに亡くなった人の墓がですね、 エルサレムの近くで発掘をされました。で、その墓にはですね、非常に珍しいことですけれども、当時の人の骨が残っていたそうです。だいたい2000年経つともう骨は完全に風化して、亡くなってしまうそうですけれども、たまたまですね、その墓には骨が残っていたそうですけれども、それは足首のくるぶしの骨だったそうです。で、そのくるぶしの骨にはですね、穴が開いていたんだそうです。そのくるぶしを貫くように、穴が開いていた。で、さらにその骨のにはですね、木片がこのついていたというんですね。で、これは、実はそれ以前の工学的研究によってですね、この十字架に貼り付けにする際に、私たちはこの足の甲に釘を打つと考えておりましたけれども、そうではなくて、このくるぶしの骨をですね、横から貫くように釘を打っていたんじゃないかと思われていたんですが、その証拠が出てきたということです。全体重を支えるのにはくるぶしの骨に、つまり横にですね、この釘を打っていた。で、そこに木片がついていたというのは、そこに当て木をしてですね、釘が抜けないようにしていたということで、あったそうです。これはですね、この、十字架刑の恐ろしさを、物語る、また新たな発見として、知られるようになったお話でありますけれども、イエス・キリストが私たちのために痛まれた、苦しまれたということは、どれだけそれを知ったとしてもですね、本当にそれがどれほどのものであったかということは分かりませんけれども、でもキリストは間違いなく私たちのために激しく痛まれ、そして死を迎えられました。午後の3時に絶命したと書いてありますけれども、実はその3時というのはですね、ユダヤ人がご存知のようにキリストが十字架にかかった日というのは過越の祭りの日なんですけれども、この過越の祭りで羊をほふる、子羊をほふる時間が午後の3時なんです。まさにキリストは私たちが罪許されるために、神の怒りが過ぎ越すためのですね、あの子羊となられて十字架の上で絶命されたということであると思うんですね。私はあなたのために命を捨てました。友のために命を捨てる、これ以上大きな愛はない。その愛でもってあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい掟であると。義に飢え渇くということは、まさにこの新しい掟を守ろうとするということではないでしょうか。マタイによる福音書には、この神の義ということについて他にもいくつか言葉がありますけれども、同じ5章に、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。非常に厳しいお言葉ですね。でもこれは律法学者やファリサイ派は、その決められた律法をですね、もう細かくこと細かく守っておりました。あれをしない、これはしないと言ってですね、もうそういう、もう決められたことに守るということに終始しておりました。でも彼らは一番大切な互いに愛し合うというこの掟を守りませんでした。あなた方の義がファリサイ派や律法学者の義に勝っていなければとおっしゃっていますけれども、私たちはこのイエス様の言葉を実行することができます。それは互いに愛し合うときに、 彼らの義をに勝ることができるんですね。また6章の33節に、何よりまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる、有名な言葉ですね。神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられると。これらのものというのは、文脈からすると着るもの、食べるもの、住むところ、私たちが必要とするものは全部与えられる。神の国と神の義を求めていくならば、それらのものは全て与えられるんだ。そういうものを我々はむしろ求めていて、神の国の神の義を後回しにしますけれども、それは順序が逆だよと。また義に植え、ね、そして最初のに戻りますよ、義に植えかく人々は幸いですと、幸いである、その人たちは満たされるとありますね。この満たされるというのは、もちろん必要なものは満たされるという意味もありますけれども、むしろ満足させられるという意味なんですね。満足できるということじゃなくて、満足させていただけるという、これ受け身であります。神の義を私たちが求めていく、イエス様が与えてくださったこの新しい掟を植え替えていくと。ただやった方がいいということじゃないですね。植え替えていくと、もう、必死にそれを求めていこうとするならば、神様がそういう私たちを満たしてくださり、満足させてくださる。そういう人たちは本当に満足した人生を送ることができますよと、そう約束されているわけであります。義に植え替わく人になりたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今週も三条の水君の教えの中から、どうすれば私たちが幸いの国を築いていくことができるのか、いや幸いな人になっていくことができるのかということを学ぶことができて感謝をいたします。私たちのために命を捨ててくださった、その大きな愛を持って私たちを愛し、また私たちも互いに愛し合うようにという新しい掟を与えてくださったことを感謝をいたします。神様、これは決して単なる努力目標ではありません。そうしたら良いということでもありません。いや、むしろ飢え渇いて互いに愛し合うことを私たちは必死で求めていく、また実行していくものとなれますように。その時に私たちはこの世界を作り変えていくことができます。その時に神の国が到来しますから、感謝をいたします。どうぞそれを信じて御言葉を実行させてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。